ながら日経特別放送。今週はこの時間に、日本経済新聞の一面連載テクノ新生と、芥川賞作家津村喜久子さんがコラボレーションした書き下ろし小説の朗読をお届けします。様々な悩みを抱えた人間がやってくるオンライン雑談サービスが舞台です。トークアテンダントのとしみは難しい顧客の相手に疲れ切っています。としみが窮地に陥った時に交代してくれるのが AI のサラ。サラのサポートでとしみは何とか仕事をこなしていますが、やがて思いがけないトラブルが発生します。全6話、朗読は声優の池澤春菜さんです。
津村喜久子作、サラと気難しい人間たち、第6話。私はやっぱり寝たかったとぼんやりしながら、引っ越しのことで頭がいっぱいだから恋人探しの話はできないという言い訳はもう使えないのかと暗淡たる気持ちになる。
なんとか言ったらどうなの？
すみません。本当に悩んでて。実は引っ越しなんかしない。私の生活はほとんどあなたが興味が持てなくて想像しにくいことで構成されている。と言いたかったが、頑張ってやめた。それで結局、なんとかは言えない。私はトークアテンダントとして行き詰まりながら、人間としてはこの人自身が他人に何とかを言えなくしているのに、何とか言えと要求するのはひどいよと思う。そうだ、ひどいのだ。あくびを噛み殺していると顧客 N からも呼び出しの通知がある。こちらも予約がないし、無視しているとテキストでのメッセージが次々やってくる。
出ろ！出ろよ！バカ！出ろ！話を聞け！仕事しろ！
私は管理運営本部に顧客 N に早急にアテンダントを回してくれと書き送るが、そちらからは顧客 N はあなた以外のアテンダントを拒否しているという連絡が戻ってくる。
出ろ！クソが！出ろ！
顧客 R に追い詰められながら、顧客 N にせっつかれて、頭の中にうじゃうじゃと虫が湧くような気分になる。顧客 N は何に苛立っているのだろう。もしかすると、話題にしていた 20X 歳年下の女性との関係に脈がなくなったのかもしれない。なかなか戻ってこないサラに助けを求めようとすると、サラが廊下の向こうで転んでいるのが見えた。サラの動線は確保しているつもりでいたのだが、部屋が荒れていて、適当に積んでいたものが崩れ、サラはそれにつまずいてホームに戻って充電できなくなっていたのだ。できるだけ 0% になる前に充電するようにしてください。そうでないとバッテリーが傷むのが早まりますので。というサラを購入した時の店員さんの言葉を思い出す。
出ろ！出ろよ！
ねえ、ちゃんと聞いてるの？
顧客 R の言葉を私はちゃんと傷ついてるの？と聞き間違えそうになる。顧客 N と顧客 R が配偶者同士でもおかしくないというサラの話が頭をよぎった。そこには決して良い話し相手同士になりそうという判定があったわけではないのだが、私はサラを放っておくことができなかった。私は顧客 N を顧客 R とのセッションに招待する操作をした後、立ち上がってサラを助け起こしに行った。サラのバッテリーは高額だ。交換にはサラ本体の3分の1の料金を支払わなければならない。 サラをホームに置いて仕事に戻らなければならないはずだったが、私は廊下に座り込んだままじっとしていた。他人が気圧の関係で不安になって人と話したいのならば、自分は侮辱されることに疲れたし、眠い、と考えたのを最後に、私は廊下で座って寝た。次の日の朝一番に、私は子供の頃から通っている診療所に行って、おじいさんの医者に、仕事中に突然眠ってしまって、雇い主に賠償請求などをされるかもしれません。どうしたらよいでしょうか、と尋ねた。おじいさんの医者は少し考えた挙句、夜遊びで寝不足だったとかじゃなく、突然眠ったんだよね、と尋ねてきて、私は、はい、とうなずいた。よく寝るんだよ。あと、ストレスを避けて、と短く言われた後、私は、過労、後日、ナルコレプシーの要検査、という内容の診断書を受け取って、管理運営本部に提出した。セッションの録画を確認すると、顧客 N と顧客 R は、突然私がうつむいたまま動かなくなったことについて、最初は少し話し合っていたが、すぐに両者ともにやりとりが続けられなくなって、顧客 N が文句を言ってやると言い残して先に消え、その後、顧客 R も何も言わずに退出した。管理運営本部は二人に私の失敗について、システムエラーのようですという雑な説明をして、私は賠償を免れたが、契約を切る。と通達してきた。私は失業することになったが、どこかほっとしてもいた。指名していたアテンダントが辞めるという知らせを受けて、ごく少数ではあったが、メッセージをくれた顧客もいた。Cさんは、ヤモリを飼うことにしたそうだ。メッセージの中には、顧客Rのものもあった。
アテンダントさんの幸せを願っています。
私はうなずいて、じゃあ、この仕事を辞めて幸せになりますね、と頭の中だけで言った。サラは、私に新たな仕事を見つけた。やはり雑談サービスで、今度は若年層向けの深夜勤だった。でも、在宅でできるので、それほど負担でもない。今度は通信教育の付帯サービスで、報酬は半分になった。見た目が地味だとか、ほどほどに面白いけど、面白すぎなくてやっぱり逆につまらない、などと、やはり面と向かって言われるが、子供や若い人は、ただの印象として済ませてくれる人がほとんどなので、あまり傷つく気にもなれない。今度は、サラを横に置いて仕事ができるようになった。サラは人気で、私はいらないから、サラと話したいという人もいる。どうしてかそれとなく聞くと、としみさんは同じ話ばかりすると飽きたという顔を結構するけど、サラはそんなことはしないし、可愛いからだ、という。それは、サラはロボットなので、感情が減らないからですよ。減る方が人と関わっている手応えがあっていいとかありますか？と尋ねると、その顧客は、減らない方がいいでしょう、そりゃ。と呆れたように言った。私は、ですよね。と安堵しながら、サラの頭の後ろを見つめた。ツルツルしているが、ほんの少しだけ、温度を放っているのを感じた。